恐怖の
日の出じよ。
悪芸ラジオもっこもこパレード。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こんにちは。
恐怖の日の出登場です。
はい、歌よくやるな。
正式にはあれやぞ。炊き出し系二次創作 DJ ユニット、悪のエージェント。
恐怖の日の出登場です。
はい、です。
私パンダ企画です。
悪電波少女ミヨンです。
ウータンです。
はい、ということで、
どうも
今日はこの3人で。ちょっと1ヶ月以上お休みしちゃってますけど、
ね、そんなに経った？
多分それぐらい空いてますよ。
あら、すいません、またお休みいただいちゃいました。
ご無沙汰して、最近ちょっと空いては
バッタバタです、申し訳ございません。
まあ、でもこんな感じで皆さん思い出した時にまた、
そうですね、忘れた頃にまたみたいな、すげえ不
景気。やめはしない
よ、やめはしません、続けてはいるんだけど、
ちょっといろいろとね、
ちょっと立て込んでる時期があるんですよね。忙し
い。ということで今日はこの3人で収録ですけども、
はい、
はい、今日のお話は、
ですね、花坂じいさん。
花坂じいさんは、あれですよ、なんだっけ、殺されたじいさんが灰になるんだっけ。
え、
ちゃうかったっけ。
そう。
ちゃうわ。
違うんですね。
そうだっ
け。犬じゃ
ね、犬だ。犬。
おじいさんが
殺した。おじいさん同士で殺しちゃったんで。
犬
おばあさんとおじいさん
ね。犬を、犬がここ掘れワンワンって言って、犬が言って、で意地悪じじいがその犬を殺すんだよね。
そう
で、
なんか変なもの
でなんか埋めるんで、それをおじいさんとおばあさんが埋めたら、そこから木が生えてきて、
そう
ほんで、でその木で、この木から声が聞こえて、じいさんこの木で臼と杵を作れっていう声が聞こえて、じい、さんがそれをで臼と杵を作って着いたら、なお餅やったっけ、小判やったっけ、なんかバー出てくんねんな。そので、それを見てたまた意地悪じじがそれ貸せってか思ってって、うん、じゃあ全然出なくて、ガラクタかなんかゴミみたいなのが出てきて、腹立ってそれを焼いてしまうんやね。
その灰を巻きなさいって。
そうそう、声が聞こえて、巻くんだって声を聞こえて、で巻いたらさ、なんか花が咲いたっていうお話やんな。
意地悪じじとおばあさんさ、完全にかます役やん。
なんかお殿様かなんかが、大名さんかなんかが通りかかったらしいに、それをやって、ほんでまたじじいがええとこ見せようとして、なんかやったら、なんかその灰かなんかが殿様かなんかが目に入ってんな、怒りを買うっていう。
すげえすげえあれだ、ね、
そんな話を今日はするんじゃないんだよ、うーたん。
そうだっけ。
今日はですね、先日三軒茶屋ヘブンスドアさんで行われた11月11日の
はい、
イベントのお話をしようと思います。
はい、皆さんお越しいただきありがとうございました。
はい、ですね、その日はですね、のっぴきならない事情がありまして、
はい、
ちょっとパンダさんが間に合わずというね、
ね
え、なんか変なパンダも出てきたよ、
不在という ね、事態になりまして、
来なかったね、パンダさんね、結局ね、
ミヨンとウータン2人でやるというね、初めての試みという、そのお話をじゃあ今日は2人に喋ってもらおうかなっていう。
はい、喋りましょうか、うーたんね。
うん、
まあ言ってあれなんですよ、
あんま変わんなかった、
うん、言ったらあれやけど、
あんま変わんなかった。
言って
あれ、俺いらんやんけ。あんま変わんなかった。
いや、そんなことないよ、そんなことないよ、歌、気を使え、そこは。
そうだよ、
なんぜやって、もう今後2人でやってもらうぞ。
そこは違う
よ、歌、爆竹扱って、
2人でやってもらうぞ、
ね、まあ、ということで言うて、もともとパンダさんが不参加っていうのはもう結構前からあの知れ渡ってて、家族の中では知れ渡ってて、あ、どうしようかなと思ってたんですよ、
うん、
で、まあまあいろいろ今回じゃあ私考えてみるということで、いろいろこうなんかやる演目をこう頭の中で組み立ててシナリオ書いてみたいな感じやって、でまあリハも結構やったよね、
うん、リハも結構やった、
ね、結構やったよね、2人でね。でまあそれでやらせていただいたんですけども、なんていうのかな、まあ今回初めてのねことが結構あって、まあ、ウータンがね、 10歳最後の日だったんですよ、この日って、11月11日って、
うん、いろんなことが
なので、ちょっとこう違うことをさせたいなという気持ちになりましてね。で、まあ歌の好きな歌をね歌ったんですよね。
うん、
うん、何ですか歌は。未来
コネクション。
そう、だからポケットモンスターサン&ムーンっていうアニメのね、うん、あの主題歌なんですけど、すごいいい歌でね、私もウータンがこの歌いいからこうね聞いてって言われて聞いたら、あ、めっちゃいい曲やんと思ってちょこちょこ聞いてた曲なんですが、まあ、それを2人で歌わせていただきまして、まあ、そこからですよ、まあ、パンダさんがねやっぱりこういないと絵的にはあれかなと思って、うん、まあ、パンダ企画のお面をかぶった人形を出させてもらって、うん、まあ、そいつが実は偽パンダ企画だった、ベニショッカーの、ね、資格だったというね、
そうね、
うん、そういうシナリオを書きまして、でまあ2人でね協力してお客さんを爆発させて、その爆発力を持ってパンダ企画を倒そうと、偽パンダ企画を倒そうとしてね、まあ、それは失敗に陥ったんだけども、
うん、
ウータンもね、あのウルトラマンに扮してもらって、で戦ってもらって、で倒したね、無事ね、という感じです。説明下手くそ。
概要、まあまあね、いやでもあのパンダさんは本当にツイターンがもう終わってから、
そうイベント自体が終わってから、
うん、イベント完全に終わっても
う10時ぐらいにさ、
ね、そうです
ね。もっと遅いよ、10時じゃどころか11時ぐらい、
それぐらいに、
11時過ぎに着いて、
もうサラリーマン姿でタタタタってきたよね。
最後もうみんな帰っちゃって、もうほとんど日の出が鳥だったんで、最後の片付けしてるぐらいでっていうぐらいでね、で、うん、でもう全然見てないんですよね。
うん、
なんで、ね、ちょっともしかしたらギリギリ途中ぐらいに間に合うかなと思ったんですけどね、
全然ね
ダメだったんですけど、
しゃあないです、ね、
いやでもうちのスタッフにあの動画を撮ってもらってたんで、
そうね、
まあ、あのすぐ見たんですよ後でね、うん、でもすごいよく良かったですよ、
え、本当、
あの、
いい、
嬉しい、
台本とかもちゃんと、うん、あの一貫してたんで、
うん、
ちゃんと偽パンダ企画が便利ショッカーで出てきて、うん、で倒すっていう、うん、その日の出のいつもの流れがあって、
うん、
その人間爆弾的な人間魚雷を今回やってたのかな、それで、
そうですね、うん、みんなに魚雷になってもらって、まあその人たちは死んじゃったんだけども、
で戦って倒すっていうのでちゃんとまとまってたから、僕はあれ面白かったと思うんですよね。いい本だったなぁと思って見てましたよ。
ほんまですか。
あとね、思ったよりウータンがね、うん、ちゃんとやってた、普段より。
でも練習したもんね、いっぱい。
なんかね、いつもステージでフラフラフラフラしてる割には、うん、その日はね、なんかちゃんと。ね、で、セリフも、なんかこう、家で練習してるのは僕もちょっと見てたんですけど、なんかこう、うん、もうカンペでも読むかなと思ったんですよ。こんな長いセリフ覚えられるのかなと思って、セリフが結構多かったんですよ、
うん、
最初から最後まで、
うん、そう、
こんなん覚えられるのかなと思ってたけどちゃんと見ずにちゃんと覚えてたのがね、結構びっくりしましたよ、
うんうん、覚えてたね、歌ね、
うん、
うん、
あとなんか、あと初めて歌ったよね、あれステージで、
そう、初めて、
ちょっとあれはあの普段の学校の学芸会よりも感動しましたよ、あれは。
お
ちゃんと声出して歌ってるわと思ってね、あれは良かった
です。学芸会ってちょっとあんま声聞こえづらいですもんね、うん、みんなの声でね、合唱みたいな感じで ね、確かに歌っているんだけど、
もうウータンは10歳にしてヘブンスのステージで歌うという偉業を成し遂げてますよ、
うん、
もう、
ね、予約言うと5年でやっと歌歌った
の、ね、憧れ
の今まで歌う機会あったで、別に
あったけども歌わなかったという、ね、
いやでもこういう機会だからって、だから逆にこの機会が僕出なかったですけど、
うん、
こういう機会があってちょっと良かったなっていう、いろいろ見れましたよ、そういうのが、
お
なんでいけるかなっていう、ありやなというのは思いましたよ、うん、
歌の新しい可能性が、
ちょっとこれはあの今後のなんていうの、見方、出番とかそういう使い方を ちょっと変えなかなあかんかなっていう、うん、もうちょっと幅があるよねっていうのは思った。
歌はあれだよね、もう可能性しかない、ね、
実際どこまでできるかっていうのがね、わかんないんでね、いつも練習もあんまちゃんとせえへんしね、うん、家では
ダラダラしちゃう、
どっちが本番やもん、
ね、まあ、結構でも本番でちゃんと動いてんねんけどね、うん、でも実際どこまでできるかっていうのが正直わからんし、うん、うちらのステージって日の出って月1回2回とか少ないから、
うんうん、
週毎週とかさ、そんな何本もやってるっていうのじゃないから、うん、
違います
、正直そんなに外したことをしづらいっていうね、うん、実験的なことをしづらいんですよ。大阪にいる時に比べたらね、はるかにそれ
は多いです。
大阪の時なんて本当に自主イベントで年間言うた 4,5 本やってたぐらいかと思うんだけど、今はるかにもう3倍ぐらいの量やってるってい
う。そうです、増えましたね、機会が。
月1か2はやってるんじゃないですか。
やってますね。
だから、まあ、それでもやっぱり他の演者さんとかに比べたら少ないしね。
うん、全然少ないです。
なんで、あんまり冒険っていうかね、しづらいっていうのがあったし、
ね、
一回本当今回は出れないから、ちょっと一瞬その、ちょっと出ない方向もっていうのも考えたんですけど、うん、いやちょっとそのあんななんか穴開けるのは良くないかなと思って、ちょっと2人で頑張ってもらおうかなと思って出る方向にしたんですよね、
うん、
なんとかなりそうな気はしたんで、前にミョンさんが病気の時にあの、うん、パンダとウータン2人で出たんですけども、あの時よりもだいぶ今回2人でやった時の方が内容は良かったと思うん
ですよ。良かったです、
うん、
あの時も良かったですけどね。
いやー、でもやっぱり1人減るとね、うん、すごい焦るよね、
うん、
前ミョンさんが抜けてて、もうウータンにね、お前絶対風邪ひくなよとかって風呂で言ってたからね、イベント、お前休むなよって、絶対休むなよっていう、
一人やれば
んだ、本当にな、一人減って、もう3人で1人減ったら2人で、それがさらに減ったら、でも今回これでやれるんですよ、日の出本部で、あの、ヘブンスにフル出勤というか、フル参加してるのウータンだけになります、
うん、ということになりますね。
そうですよ、ヘブンスが。アンダもミオももう休んでるけど、ウータンだけですよ、
ヘブンスではね。
その記録を伸ばし続けてくれ、お前は。
ね、本当だね。
で、どうやったウータンを実際、それ、今日、うん、今回いろいろやって。
ねえ、どうでした？
いやー、どうでしたって言われても、あんまね、なんか。
大物やな、お前。不安はなかったのか。
不安はあったよ、もちろん。
不安あったの、
うん、
ちょっといつもより緊張してたよな、
うん、
あまりフラフラしてなかったよな。なんでマイク持たんかったの、あれ忘れてたの。
え、マイク
外せ、マイクスタンドに外せ、スタンドに飾ってて、いつもこれ撮ってたよ、お前、
うん、
で撮ったりとかして。
あれはあれや、あのパンダが戦ってるからやで。
ああ、手が使えるように。
そう
そうなん。
うーん、
でも持っててもいいで、別に、
うん、歌歌うときを持ってないか、
抜いたり刺したりしていいんだ
よ、
うん、
まあ、頭回らんとかもあるよね。
そうそう、偽パンダ企画がね、あのうちのスタッフやってくれてるリンダ先生が、ね、やってくれたんで、ね、やってくれたんですけど、ね、
すごい、
いや結構大役ですよ。いや、あんなん今まではサポートでフロアでいろいろやってはくれてたけど、ステージ上がってって言ったらもうほぼ演者状態だからね。結構本人も緊張してたと思うよ。
いや、そうだから、ちょっとすごい不安だから直接会って、でなんかちょっと数日前にで打ち合わせしに行ったんですよ。なんかすごい真剣にね、これはどうするんですか、これはどうするんですかっていう感じで打ち合わせしてくださって、うん、いや、いい人だなと思って、うん、
あの普段より細かく打ち合わせしといた方がいいですよって言ってで、打ち合わせは絶対して、もう分からないことはいっぱいあるけど、普段よりも細かく聞いといた方がいいよっていうのは言ってたから、
うん、
でないと本番でどうしたいか分からなくなるよっていう、
うん、
ですごい、じゃあ緊張するやろ、そりゃ、
うん、でもその打ち合わせがあったからこそ、その後また台本を書き直したんですよ、ちょこちょこって。この、
うん、ね、
あれはどうするんですか、うん、これはどうするんですかって聞かれて、
ふんわりしてるところがあるから、うん、ちょっと分かんないところがある、
うん、
あるから俺も分かんないですって言ってたちょっとふんわりしてるところは分からないんで聞いた方がいいですっては言って、
うんうん、
感覚じゃ伝わらんから、実際ステージでやるってなると、うん、結構具体的なことまで詰めないと、
うん、
あの小道具とか何使うとか、
うん、
もう あの感覚じゃ漫画やみたいに絵にするだけじゃないから、実際それがならないとあかんから、
うんうん、でもやっぱ先生漫画家ってことだけあって、やっぱいろんなとこの動きとかをかやっぱ考える人なんだなって思いました。
あ、でもよかったですよ、
うん、やっぱすごいなと思いました。
一番感動したのは、うん、その偽パンダ企画の素顔のウォーズマンを
描いて先生が帰ってきて、
すげえなと思って
そう、スタッフの日高さんっていう方がいるんです、うん、日高さんアイディアなんですよ。なんか、うん、これ素顔の顔何にしよっかみたいな話になって、うん、
なった
ねって、その出番結構直前だった、どうしようって言って
マスクを取ったら、うん、なんかその顔が現れるようにしたらいいっていうのを打ち合わせでしてたけど、うん、その顔までは別に何も決めてなかったんです
ね、うん、そう、初めロビンマスクかなとか言ってて、いやここはウォーズマンかなみたいな、なんかそういう話、
いやあれはいいと思う、うん、ウォーズマンすごいかったな、さすがですよ、
そんな感じでした
そんないい感じでしたよ、
うん、
あ、結構いい時間です、ね、
でもよかったですよね、2人でね、あの2人って言ってもスタッフありきの2人なんですけど、まあまあ
ね、完全に2人じゃないですけどね、
よかったですよね、いいかね、
うん、でも完全に2人ってなるとさらに難しくなるけどね、できることが狭まるから ね、うちはねどうしてもあの日の出メンバープラススタッフっていうのがいるからね、うん、
ありがたい、
もう本当に
ありがたいこと
です、そこがセットになるぐらいの内容中身なんでね、うんうん、1回だけやね、本当に3人だけでやった。
あ、そういう日もありますね、スタッフなし
の日やった、スタッフなしで1回だけ、うん、クリスマスやったかな、クリスマスツリーと戦った記憶がある、
うん、あれスタッフなしやったっけ、
あれの時確かスタッフなしでやったような記憶がある、確か、
うん、もう1年ぐらい前か、でも
そうですよ、そうなんですよ、1年前というかね、同じようにですよ、今年もやるんですよ、
うん、
12月29日、
うん、
三軒茶屋ヘブンスラーで去年もやったように、うん、今年ってじゃあ2回目3回目のクリスマス、
うん、そうですね、
せやんね、
1回目のクリスマスになったっけ、
1回目のクリスマスはインモラさんのイベントに出て、
ああ、出させていただきましたね、
ほんで、うん、その時は共同主催なかった、まだ出始めた年で、うん、でその翌年の時に12月29日に初主催、
うん、
初あの共同主催をやらせてもらったのが1年前、うん、で3回目のあれですよ、12月のイベントがですね、
うん、
あるんですよ、恐怖の日の出登場と三軒茶屋ヘブンスは共同主催、うん、恐怖の日の出大作戦第3号、
お、第3号
SOS 三軒茶屋大爆発5秒前っていうね、
うん、
イベントをやるんですよ、
うん、
で今回のテーマはですね、うん、あのちょっとこのサブタイトルからもわかるかもしれない人もなんですけどね、うん、ウルトラセブンとかね、うん、ウルトラセブンのウルトラマン的なのがテーマなんですよ、
うん、
でフライヤーはまたリンダ先生が書いてくれてるんですけど、
めっちゃいい、
ウルトラ警備隊なんですよ、
やった、うん、一番遅れぐらいのやつ、
去年がガンダムテーマやったんですよ、
うん、
なので連邦とかのあれだよ着てたんですよ、うん、制服着てて、
うん、
みんながで、今回はウルトラ警備隊でウルトラセブンなんですよ、うん、ということはですね、うん、やっぱりセブンのネタ的なことをやるんですよ、
うんうんうん、
で共演者さんがね、今回はあれですよ、もう女の子が多いですよ、
多いです、女性ばっかりでは、
いや、ほぼ、あ、でもほぼほぼ、
うん、
ほんとね、俺とウータンとね、あとトントントメコさんのところメンバー
の、あー、メンバーさんの話だとそうだ
な、なるけど、でも主役、もう、もう、もうほぼほぼ女子ばっかりですよ、うん、つむごきさんと、
うん、
トントントメコさんと、
さん、
ジャイコナイト東京さん
と、ジャイコナイトさん、もう大好きだ、
14代目トイレの花子さん、
もう大大大好き
が出てくれます、ね、もう本当に女子ばっかりですよこれ、
うん、
ある意味アイドルイベントですよ、日の出的な、
アイドルイベントですね、いや間違いないです、アイドルですもん、皆さんアイドル
ですよ、
しっかりされてる方たちばっかり、ね、うん、
トントントメコさんはあれです、あの名前は最近変えたんですけどね、
そうですね、
あの、うん、以前はその僕たちのいるところやってた人生ダメコさんなんですけど、
そうですね、
ダメコさんがソロンになって名前を変えてやることになったんですね、うん、そのトントントメコさんなんですけど、うんうんうん、 まあまあソロでは結局ないんですけどね。今回もあ
の
バンド形式かな、ギターでギターとキーボードの人が参加するんかな、まあ、ギターはゲタさんなんですけどね
去年出ていただきましたね。
そう、去年ゲタさんは出て、あの僕と一緒にあのお骨上げをやったん
ですけど、ね、お骨上げ、ね、してましたね、
はい、
ああしたな、なんか、
うん、やりましたよ、面白いお骨上げやりましたよ、はい。そしてジャイコナイト東京さん
で、ね、皆さん体を動かす準備しててくださいね、はい、ジャイコナイトさんで。
そうですよ
エクササイズですからね
でまたつむごきさんで、ね、なんかあの人も何をやらかすかもわかんないですけど、ね、
いやもう、
まあ、もう飛び道具みたいな感じですよね、あの人
破天荒ですよね、すごい、めちゃくちゃ、
うん、
面白い。
で、花子さんですよね、
花子さんね、花子さんも
花子さんも去年、
去年も出てくださ
った、去年一緒やったよね、
出てくださいまし
たね、そうやんね、
すごい一緒によくしてください、
前回のあれ大作戦2号にも花子さん出てくれてたよね、
そうそうそうそう、
そうそう、なんで花子さんとの共演は多いんですけ
ど、多いんですよ、
ありがたいことに、ありがたいことに、本当に今回も思いっきりやってもらいたいな
って、うん、やってもらいたいですね、めちゃくちゃに。
ちょっとね、この日のイベントはちょっとサプライズ的なこともあるんでね、はい、ぜひお楽しみに
ある予定です、はい、
してください、
はい、
ということで、
え、ちょっと待って、その前のやつも言いたい、
もう言っといて全部、
うん、言いたい全部、全部言うぞ。
12月は多いんですよ、
12月聞いてください、3、4と大阪遠征行くんですよ。
それ言わな、ほんまに。
そっち、さっきそっちなんですけど、そっちも来てほしいし、こっちも来てほしいし、みたいな感じ。
全部来て。
12月3、4と、急遽ね、大阪遠征が決まったんですよ。
そうなんですよ。ちょっとご縁をいただきまして、ね、大阪、また今年、ね、2回目行くことになりました。ね、3日はマドリガルカフェということで、ところで、日本橋ですね。ポン橋、うん、
あのね、アニメートの斜め向かいのビル、
その辺らしいです、
メイドバーとかがいっぱい入ってるところ
ね、そのビルの中の一角ワンフロア、ワンフロアで、なんか DJ イベントかな、ほぼ DJ イベントでラッパーさんとかも出る感じかな、そういうイベントにさせていただけます。で、中の、ヨビちゃんも出ます一緒にっていうか、一緒にじゃないの、共演で、だから一緒に見てほしいなと思って、うん、で、あ、そう、リッキーも出ます、村上力也ってね、フィンガードラムソロで、
と中村力也によく似たリッキーハリケーン、
そう、私たちはリッキーハリケーンと一緒に昨日でやります、この日、
はい、
うん、で来てほしい。で、私ちょっとこうテキーラガールも少しすることになりました。テキーラ好きな人は乾杯してください、ね、お願いします。
また吐かないでよ
やばいやばい、
吐かないでしょ、14日やばいよ、
14日、
9月、
これやばかったね、やばかったです、あの日、ちょっ
と、ね、よう覚えてんな、
日にやばかった日だった、ちょっと楽しすぎてね、テキーラ飲みすぎたんですね、ワインと、うん、まあそれはいいや、置いとこう。で、次、12月4日こちらはね、おなじみでもないな、おなじみというか、まあ
久々ですよ
はい、以前出禁になったナンバ白芸さんです。なんと出禁解除、
5年、じゃあ7年前、
そう、初イベントした時ナンバ白芸さんだったの、私たち
初イベントじゃない、2回、
初じゃない、
第2回の
大統領、第2回と、いや第2回か、
年末の、うん、年末の、ね、第1回やった、その同じ年の12月に、
あ、そこそう、2回か、2回か、
天皇誕生日の日ですよ、
そうや、そうや、
第2回の大統領をナンバ紅、ナンバ
白芸、
そのビルの中の、
うん、
ナンバ白芸さんでやったんですよ、
はい、
あのベニズルさん、いつもやってるベニズルのキャパが半分ぐらいの大きさなんですけど、
ね、う
ん、
そうですね、
そこでかなり派手にやったんですよ、
まあ、そしたらね、デッキンって言われて、
もうここではやらない
でください、デッキンですって言われて、
なんか翌日なんか来た人とか、なんか火事とかあったんですかってなんか言ってたらしい
やばい、うん、あれでもすっごい頑張って養生したのにね、あの日
養生はしたけど、
言いましたよね、あの日
養生はて、養生は関係ないよね、うん、
関係なかったです。
症状は関係ないけど、もうなんかみんな2日ぐらい鼻かんだら黒いのが出てきたって言って
た。えらいことになってました。
なってたけど、久々にそこで、
うん、解除されたのかな？
解除って、まあ単にベニズルが開いてなかった。
あ、それもあるんだけど。
のすぐ近くのね、あのいつもやってるとこが空いてなくて、はい、
白銀にな
ったっていう。あで今回はですね、恐怖の日の出の大登場っていうのパターンではなくて、恐怖の日の出東京本部ワンマン公演という、うん、大阪ワンマン公演という形なんですよ。東京本部のワンマン公演ということ
なんです。そうなんですよ。
なんで、うん、大阪メンバーは基本出ません。
いや出るでしょ。
いや全く出ないわけじゃない。基本出ません。う
ん、基本あんまりない、
はい、基本出ないんですけど、うん、出れる人はいます。
どれくらい？ま
あ、元帥くんなんですけどね。
元帥くんは来てくれますね。
なので、うん、まあまあ東京本部プラス元帥くんっていう形なんですよね。うん、後のメンバーはすぐお待ちきませんでした。
急遽決まったから、
ね。そうなんですよ。それぞれちょっとね、1ヶ月ぐらい前に決まったからね。
予定が入っちゃってて。
そうなんですよね。
ダメでした。なんであとブッチョさんもいますよ。
あ、ブッチョさんも
います。ブッチョさんいます。よかった。
ということで、東京だから東京本部がヘブンスとかで、うん、いつも少人数でやってる感じのを1時間ぐらいやります。
うん、長いな。
長いです。いや、ワンマンなんで。
めっちゃ長いやん。
ワンマンなんで。頑張らなあかん。で、今回のそのサブタイトルはですね、うん、これ日本撮りにすればよかったな。
そうです。いや、でもこの告知は言えときたいんですよ、この今回の。
サブタイトルがですね、うん、
忘れてんのかいって。
勝てば地獄、負ければ天国、第1回日の出ウルトラクイズとなっているんです
ね。ウルトラクイズ、
ウルトラクイズ
知ってますか？ウルトラクイズ、
何なの？
アメリカ横断ウルトラクイズ、
なんとなく知ってる。
高島忠夫が司会してて、これ本当は逆なんですよ。
ニューヨークに行きたいかでしょ。
そうそうそうそう、トメ、福留が言ってたやつ、ニューヨークに行きたいかって。この本当は勝てば天国、負ければ地獄やね。うん、でも日の出の場合は勝てば地獄なんです。負ければ天国。
負けても地獄じゃないですか。
負ければ、いや、地獄はないです。勝てば勝つほど、なんか、クイズに正解すればするほど地獄を見るというね。
なんで？
逆パターンなんですけども、ね、まあそこで、ウルトラクイズをやろうという感じなんですよね。
バルタン星人が出てきたの、生とか。
そんな生優しいもんじゃありませんよ。もう
それで生優しいの？
私はもう、止め、福止め的な感じで司会をしますよ。なんで、会場にいる、フロアにいる皆さん、クイズに答えてってください。
なるほど。
はい。うん、で、ウルトラクイズをやります
ので。お客さんがクイズに答えていく。
そうです。
という形ですね。
お客さんがクイズに答えてってください。
わかりました。
我々は司会です。は
い、なるほど。
で、日の出、日の出っぽいウルトラクイズをやるので。
日の出っぽい
日の出っぽいウルトラクイズでやるのでね。
俺がいない
ときの話。どっちかといえばね、まあね、お笑いウルトラクイズに近いよね。そんな感じのをやるのでお楽しみにしておいてください。あとゲストがペケキングテリーさんです。
やった、
ペケさん出てくれます。はい、
はい、あとですね、この日12月ということでクリスマス近いので、久しぶりにね、お客さんも含めみんなでプレゼント交換会をしたいなと思ってます。
毎回俺は微妙なんだ
よ、
は
い、いやそんな言っちゃダメだよ、微妙とか。みんなのセンス、その人のセンスがさ見れるやつ。1000円分のプレゼントを持ってきた方が参加できるので、ぜひラッピングして、なんか何でもいいんで、何でもいいって言って
ください。1000円ですよ。
1000円分です。まあ超えてもいいし、
オーバーしてもいいです。うん、でも800円とかやめてね。
800円ちょっとあれだな、うん、ガム2つつけてあげるとか、
ね、せめて980円とかぐらいまでかな。
そうね、
結構するね。
そう、ニアな感じでしてください。うんうんうん、
それぐらいがいいかな。
うん、900円、うん、50円台までは乗せよう。
まあ超える分には全然、
超える分にはいいです。
超えてもらっても大丈夫です。
なんで
ガム100個とか、
うん、でもいいです、いいです、そんなんでもということで、その、はい、プレゼント交換会もやりますので、
うん、やりましょう、みんなで。
ぜひぜひ皆さん参加ください、ね、という
参加ください。
なかなかハードなね、12月3日4日のスケジュールですよね。
あ、これでもう2日なの。
そうです。さらにまだもう1本増えそうな感じなんですけど、イベントは、はい、
うん、
そんな、うん、そんな感じで12月は幸せなんで忙しいんですよ。
忙しいです、うん、
ということで皆さん東京本部活動していきますので、
はい、いきますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、バンダイ客でした。
若年パショージャミオンでした。
ウータンでした。
ありがとうございます。おやすみなさい。いくよ。